ねえ、知ってる？隣のクラスのKくん、ゆうやくん、みずほちゃんって探偵やってるんだって。それでね、前のお休みに古いお城に冒険に行ったら仮面の悪魔に会っちゃったんだって。そしたらもう大変、お城が消えるわ、暗号が落ちてるわ、悪魔が宙に浮かぶわね、とんでもないことになってるみたいよ。一緒に3人に詳しい話を聞きに行ってみない？再び妖気城へ。3、二人組の正体。
とにかくね、遠中美優といえば今注目のアーティスト。私ら夫婦はおじおばとしてあの子には大金をつぎ込んできて、これからやっと回収できるところだったんです。それがここに来て。
うちの人の言う通りですよ。なのに行方不明なんてことになっちゃ踏んだり蹴ったりですよ。どうしてくれるんです？
それは隣の部屋から聞こえてきた怒鳴り声で、その合間に、
いやまあ
とか、
そう言われましてもね
とか、なだめているのは滝警部さんたちのようです。でも男女はそれには耳も貸さず、ますます下品な大声を張り上げて、
メイのミユはもうすぐファーストコンサートなんです。それに間に合わないことになったらあんたら警察を訴えますよ、
と女が言えば、男の方が、
そう、損害賠償の裁判を起こしてやる。我々には政治家の知り合いもいっぱいいるから、そっちへも手を回しますぞ。
そうなったらあんたなんかクビだわよ。それが嫌なら一生懸命探すことね、
などと代わり番号にわめき立てます。話の具合からすると、二人は遠中美優のおじとおばらしいのです。警察からの知らせで駆けつけたらしいのですが、そこには名を心配する様子はみじんも感じられず、ただただお金儲けのことだけを考えている欲深さが見え見えで、聞いているだけで不愉快になってくるのでした。
あれが遠中美優のおじさんとおばさんなのか。
K がつぶやけば、ゆうやが舌打ちして、
何か最低な大人たちだな、お金の話ばっかりでさ。
うん、 イワイ言ってる割にはミユさんのことは全然心配してなさそうね。
みずほも顔をしかめて言いました。でもそれより気になったことは、
ね、あの声どっかで聞いたことがない？
やっぱりそう思う。どこだっけな。確かにどこかで。
その後も遠中美優のおじ、おばを名乗る男女は散々に言いたい放題を言っていましたが、やがて、
それじゃあくれぐれも頼みましたよ
と言い捨てて立ち去りそうな様子になりました。とっさに三人が覗いてみると、ちょうどガチャリと隣の部屋のドアが開いて、今の男女が部屋から出てくるところでした。喋っている内容もひどかったですが、見た目はそれ以上でした。どちらも下品な感じのする二人連れで、着ている服もアクセサリーもやたら派手でした。彼らにはさすがの滝警部もうんざりしたらしく、部下の刑事さんと一緒に呆れ顔で見送っていました。その男女が三人のいる部屋の前を通り過ぎようとした時でした。突然瑞穂が他の二人の手を引っ張って、
隠れて、
鋭くささやきかけました。彼女は続けて、
今の見た？
一瞬あっけに取られた K と優也でしたが、すぐにはっという顔になって、
うん、見たけど、あれはあの時の？
やっぱりそうか。それから三人は顔を合わせ、声を揃えて言いました。
あの時、養鶏場にいた二人組？
それは確かに、あそこにいたフランケンシュタイン男爵の召使いみたいな夫婦でした。あの時とは違い、今日は普通の背広やワンピースを着ていましたし、特殊メイクみたいな厚化粧もしていませんでしたから、ちょっと見には分かりそうにありません。けれど、よく見れば、いやらしい目つきといい、背丈や体つきといい、間違いなくあの二人でした。何より声はごまかしようがなく、あそこで聞いたのと、滝警部を相手にしゃべりまくった声がそっくりなのでした。それにしても、これは一体どういうことなのでしょう。あの時、あの建物の牢屋に囚われていたのは、間違いなく歌手の遠中美優でしたし、あの男女はその見張り番といったところでした。でも、彼らが遠中美優のおじ、おばだとしたら、あの二人組は自分の命を閉じ込めていたことになります。それも、あんなおかしな変装をして。さっきの話ぶりでは、彼らはお金儲けにしか関心がなく、そのため遠中美優を利用しているようにしか思えません。だとすると、これからぐんぐん人気が出るだろう彼女があんな部屋に入れられ、そこへプロダクションの社長矢守金一が訪ねてきたのには、何か悪どい悪巧みがありそうです。例えばあの二人が美優を誘拐し、社長の矢守から身の代金を脅し取ろうとしたのか。でもあの時の矢守はあまり美優を心配しているようではなく、二人組と同様にお金儲けしか頭になさそうでした。そこへあの悪魔が現れて美優をさらい、あの建物は一夜にして姿を変えたかのよう。続いて事件の舞台は山から都会に移りましたが、見つかった遠中美優は再び行方不明、やってきた矢守は転落死。これは一体どんな目的の誰の仕業なのか。おそらくあの悪魔こそ全ての犯人なのでしょうが、果たしてその正体は。考えれば考えるほどわからなくなってきます。その謎を解く手がかりがあるとすれば、この男女の他に考えられません。それが今、すぐ目の前を。
とりあえずあそこで作戦を練り直すか。
そうね、あの建物がいいわ。警察は頼りにならないし、余計なことまで調べられても困るからね。
こんな会話をしながら歩いているのですから、これはもう何をしたらいいのか分かりきっていました。
ねえ、どうする？
Kが聞くと、ユウヤがすぐさま答えて、
そんなの決まってるよ。なあ、ヤギ沢。
そうよね、やっぱり。
ミゾウが答え、その後に三人声を揃えて言いました。
尾行だね。
こうしてKユウヤ、ミズホら少年少女探偵は警察署の廊下から玄関、駐車場へと見え隠れに男女の後をつけました。その先にあったのは黒塗りのワゴン車でした。
どうしたんだヤギサワ、急にいなくなるからびっくりするじゃないか。
ユウヤが遅れて走ってきたミズホに言いました。
ごめんごめん、警部さんにあの人たちのことを知らせに行ってたんだけど。
滝警部、なんて言ってた？
警が聞くと、瑞穂は首を振って。
ううん、警部さんはいなかったの。で、ちゃった。
言いながら、ウインクしてみせました。ちょっとどうしたのか聞こうとしたとき、ユウヤが、シッと口に指を当てました。他の車の陰からそっと見ると、怪しい男女はドアを開けて、ワゴン車の中に乗り込もうとするところでした。ところが、ちょうどその時、警察署の玄関からおまわりさんが、
赤竹さん、ちょっとお願いします。
と呼びました。どうやら、この二人は赤竹という名前のようです。彼らは何の用事かと署内に取って返し、後にワゴン車のドアが半開きのまま残されました。3人はそれを見、どうしようと顔を見合わせました。まさに絶好のチャンス。でもただ後をつけるだけならともかく、相手の車に乗り込むなんて危険なことができるわけがありません。といっても3人は自動車はもちろん自転車だってないのですから、このまま出発されたらもう二度と追いつくことは。いやいや、ここは警察に任せるべきでしょう。あ、迷っているうちにあの男女が戻ってきました。このままでは何の手がかりもつかめないまま出発されてしまいますし、ここに隠れているのも見つけられかねません。さあ、一体どうしたらいいのでしょうか。
次回、陽気城の秘密。